はい、では、使徒の働きの5章を開いてください。使徒の働きの5章を開いてください。聖書通読の学びがですね、ついにというか、いつもついにって言ってますね。4章までですね、来まして、そして、5章に入って、いきます。本当に教会のあり方をですね、初めにこの神が立ててくださったこの教会のあり方を私たちはこの見ていってます。とても貴重でありますですね。私たちも教会として集まっていますから、聖霊がおられてですね、聖霊が働いてくださる。で、私たちは信仰によって同じ、そのイエス様が言われた約束ですね、あなた方は私と同じ技を行い、それ以上のことを行っていくっていうですね、それちょっとにわかに信じがたいことですけれども、でも人たちによってこれが実際に見ることができるわけですけれども、私たちもそれを期待していくということです。で、ここで大事なのはですね、本気になる、つまり心を一つにしているということなんですね。で、今日見ていくのはまさにフェイクですね。今の流行り言葉ですね、トランプ大統領が流行らせましたけれども、それっぽくやっていく、聖霊に導かれているように見せていく、偽善という言葉を使ってもいいでしょうか。このことに対する神の裁き、または取り除きという厳しい側面、でもこれがなければ教会は、この清さがなければ、力強く神に用いられていかない、その神の聖なる御霊の働く場とはならないということをですね、今日は見ていくことになると思います。で、前回の続きなんですね。この使徒の働きも他の聖書の箇所もそうですけれども、ぜひですね、このデボーションなり、この前もって読まれるときにですね、前後も見てみてください。話というのはもう何ていうの、こういう感じでどんどん進んでってますね。わかります？こう螺旋状っていうか、ドラマもそうですけれども、伏線ってあるじゃないですか。で、それ以上ですね、霊的にもうこうどんどんつながっていってますから、前から次という感じなんですね。ぶつ切りの話では決してないわけなんです。例えば5章で一節で、ところがっていうところから始まってますから、これ接続詞じゃないですか。ということは、その前にある話にところがってなって、このアナニア、またサッピラの話につながるわけです。で、何が起こってたかと言いますと、この人たちがですね、ますます自分たちのものを、自分の所有のものを自分のものとして主張しなくなっていった。これをイエス様によって、この何ていうのかな、無私の愛ですね、イエス様が全てを、命さえも与えてくださった、その愛に感動してですね、で、互いに愛し合う中で自分のものを主張しなくなっていったわけなんです。で、それで、まず自分の持っている不動産ですね、その畑なりですね、この、家か分かんないですけども、そういうものを全部売り払ってですね、例えば別荘持っているとするじゃないですか。そしたらそれ全部売り払ってですね、で、それでそれを人たちの足元に置いた、足元に置いたというのは、その人たちの管理、教会の管理、教会の権威の中に持ってきたと。そして、必要に応じて生活ですね、それをこう分け与えて、行ったという、ことなんですね。今でいうと共産主義というですね、言葉がありますけれども、それをこの国家がするのではなくて、自発的に愛の動機によって、行っていった、それも詳しく話しました。これがね、じゃあ教会がすべきかって言ったら、必ずしもそうではなくて、来週見ていきますけれども、この今日も今見ていくアナニアとサピラの問題もありますし、そして、来週見ていくと、この、不公平な分配、というものも出てきたりですね。だけれども大事なのはここで、この聖霊の導きによって、そのように行った。で、その中でバルナバという人物が出て、彼が非常にこう慰めの子っていうふうに呼ばれるほどですね、人々に慰めを与える人として、彼は自分の畑を持っていた、レビ人で畑を持ってたっていうのもなんか不思議だなと思って、僕仲介書調べたんですね。レビ人っていうのはその所有地を持ってないはずなのに、けれどもちょっと無名化しちゃったんじゃないかなっていう、この何ですか、この立法がですね、それちょっと細かい話は、よしにして、そういう流れなんですよ。で一節で、ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を 自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いたということで、非常に異様にさえ見えるわけなんです。今までのこの表現はですね、例えば32節で4章の誰一人自分が所有しているものを自分のものとして言わず全てを共有していたとあって、34節には一人も乏しいものがなかった、辞書や家を所有しているものはそれを売りその代金を持ってきてって言ってるんですね。でところがってなって、代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いたと言ってるわけなんですですね。このようにして、こうなんか異物が突如としてこうガッとこう入ってきたみたいな感じ、なんか美味しい食事をしているときに、なんかあの色はですね、あの全く食事の色と似てるかもしれないけど、こう石みたいなのが入ってたみたいなね、そういうこう突如として異物が入ってきたような動きが、ここで、見えるわけなんですよね。で、聖霊の働きが著しく、この起こっていることは確かで、この前見たのは足内の男がですね、この立ち上がってですね、それでペテロとヨハネが、このこのサンヘドリンで裁判にかけられますけれども、もう本当に彼らも、太刀打ちができなくなって、それで出てきてですね、でみんなで祈って、でもっともっと、大胆に福音を語ることができ、御言葉を語ることができ、不思議と印を行わせてくださいって言ったら、もう聖霊がこれ場所が揺れ動いたって言うんですよ、うん、ですね。そして彼らは御言葉を大胆に語り始めたという、この力強い聖霊の働きが起こっているわけなんです。でその中でこうそれをなんかこう消してしまうような一気にですね、そういう出来事なんですよこれ。で、これしばしば起こることなんですが、外からの圧迫、この教会外からの反対とか圧迫というのは、私たちは容易に神により頼みやすいですですね。なのでその中で御言葉に取り組んでって、そういう困難や試練があるとですね、この取り組んでいくので、この信仰が清められていくんですね、こう純粋になっていくんですね。でそうするとますます聖霊が働いてくださるわけなんですですね。で自分により頼むことをしなくなるから、神により頼もうとするから、聖霊が力強く働いてますます清められる。でこの前はヨットみたいに、この向かい風が来ると前進していく、必ずしもまっすぐにはいかないんだけれども、こう少しずつ前に行くみたいな、そういうですね、聖霊の働き、外からの迫害というか困難というのは、往々にして教会を清めてくれる、私たちの信仰生活を清めてくれるんですけれども、教会にとって危機というのは、ここで言った異物みたいな内側で起こることなんです。内側での問題というのが教会を腐敗させる、教会を、この無力にしてしまう、で形だけのものにしてしまって力を失っていってしまうという、ことなんですね。アナニアとサッピラが行ったことはですね、この一部を残しておくということそのものよりも、これ読んでいくと分かるんですが、全部を持ってきましたと偽ったことなんです。偽りの方なんです。嘘をつくことなんです。でこれが大きな問題であって、でここがね、いいですか、これからね、かなりこう何て言うのかな、心を刺すようなメッセージになってきますですね。なぜかって言ったら、一般的にはよくやってる話だから、だから大した罪ではないって思っちゃうんですよですね。だけどこれから見て、例えば殺人をしたとかですね、姦淫の罪を犯したっていうと、私たちはもう深刻になると思うんですね、教会の中でそれが起こったら。けれども今見ていくものはですね、これがいやいやいや別にいいじゃんって、で世の中を世渡りしてる時によくやってる話だから、けれどもこれこそがイエス様がも災いだって言った内容なんですね。でそれを見ていきます。でそれが偽善なんですね。偽善、偽って良いように見せること、漢字の通りですよですね。この世の中でやっていることを、あたかも世の中でやっていること、それがあたかも霊的であるように装うことなんですよ。で元々のこのフポクリ、不法、 フポクリシスっていうのかなちょっと僕発音が下手だと思うんだけど、ここでギリシャ人が来たらなまってるなとかって思うかもしれませんが、フポクリシスっていうのはもともとは仮面です。でギリシャ文化というのはあの劇場ですね、シアターがあって、あのそこでこの演じるんですよね、仮面をかぶって。まあ日本にもね能というものがあるでしょ。で演じている人は人に対してはこういう姿を見せてるわけですよ。この その人物になりきってるわけですけど、本物ではないんですよね。と同じように、この人の前では、この私は神を敬っている、イエス様を愛しているイエス様に従っている、霊的に見えているんだけど実際はそうではないというですね、この偽善の問題があります。で聖霊の働きというのはですね、この4章の33節をまた見てください、人たちは主イエスの復活を大きな力を持って明かしし、大きな恵みが彼らの、全員の上にあったとあるように、大きな恵みがあるんですが大きな力も働いてるんです。つまりここでは神の大いなる力がある時あるんですよね。恵みがあって同時に大きな力が働くようになっていきますので、この違うこと異なるものを持ってきたら、そこで取り除くという聖霊の働きがあるんですね。それ清めて、そしてこの教会が無力になることを神が防ごうとする聖霊の働きが、このあるわけなんです。でこれで、旧約聖書の、でも、似たような話というか、イスラエルのこの、民ですね、イスラエルの民の神様の共同体の中で起こった内容があります。アカンの事件。いつもねこのアカンの事件っていうと、この関西人の奥さんと僕は結婚してますからアカンなっていうね、なんかそうやってあのくだらないギャグですけど、ギャグっていうよりもあのアカンことをやってしまったっていうか悪いことをやってしまったんですよ。で何かと言ったら、あのヨシュア記で何がすごいかというと2つありますが、まずヨルダン川を渡ったということですね。でこれワンセットですね。ヨルダン川を渡って、その当時のもう本当に大きなカナン人の町であるエリコ、あるいは考古学の世界の中でも最も最古の町かもしれないとまで言われているほど、もう考古学のこの遺跡の宝庫なんですが、そこですね、そこをなんと 7日間かけて、1日1周で最後は7周回ってですね、時の声行けーという時の声を上げて、それ角笛を吹き鳴らしたら壁がそのまま崩れていったんです。そして、彼らは何のこの戦いもなしに、戦いっていうのはその武器でこの、壁を崩したとかそういうこともなしにですね、入ってって、全てを殺す、で神様の裁きをね彼らは実行しなければいけないと命じられていたんです。ですね、これが、ヨシュア記におけるもう本当にこの神のなされる、この勝利ですね、技を、この頂点に立つような働きですよ。神の御霊の働きが起こってるわけです。ところが次の章を見るとその話、アカンですね。次見るとね、7章か。しかしイスラエルの子らは誠実の者のことで主の信頼を裏切ったって書いてあるんです。神はこのエリコにある金や銀や高価なものとかですね、金や銀は特に神の聖女に捧げなければいけないということで、それに触れてはいけないっていうのがあるんですね。だいたい勝った後っていうのはですね、いいですか、あの私たちね、これ戦争っていうのはほらもうずっと日本にいるからわからないけれども、あの戦争をしたら必ず分取り物が起こるんですよね。この戦争映画でもそうじゃないですか、あのなんかこれ負け、あの死んでった兵士のね、腕時計これいいなとかって言って、腕時計たくさん見てさ、あのこれ映画出てくるのにたくさん腕時計があったりとかさね、でそういうことをやって金目のものを持っていくっていうのは当たり前なんですよ、そのいい悪い別にしてね。でそれを やっちゃいけないって言ったんですよ。これは神が裁いたもので、神がこのエリコの町をその悪のゆえに裁いたものであって、あなたたちには関係のないことで、金銀は全部神に捧げなければいけない。ところがアカンはそこで取っちゃったんです。で、次に面白いの、面白いって言ったら あれだけど興味深いのは、次近くにアイという町があるんです。で、エリコなんかよりもずっと弱い小さい町なんです。で、全員を連れていくには惜しいということで、一部だけを連れていて、もうここからもうすでに起こってるんだけど、あの問題が、それでね、あのボロボロに負けてきちゃうんですよ。そしてヨシュアが、一体何なんですか、ここまで連れてきて、このもうね、エジプト、落ち込むとね、もう何でも言うね、なんでエジプトから出させたんですか、そこまで戻ってきて、それで弱気になっていったときに、もう何を叫んでるんだと、やめなさいって言ったの、神様。アカンが罪を犯したんだよって。つまり、アカンがちょこっと自分の天幕の中に、自分のところに金銀の延べ棒みたいなのね、とか、あと高価なんかな、シノアルのこのなんか綺麗な、このファッション、中古の古着屋さんに行ったらさ、なんか高価で売れるようなさ、そういうものを、ちょこっと隠しただけで、イスラエルの民全体にその悪い空気というか、汚れが広がっていて、そしてヨシュア、指揮官であるヨシュアの判断力も鈍らせて、ですね、このようになった。で、最後にこの彼を連れてきて、そしてアカンを連れてきてですね、石で撃ち殺したんですよ。石を投げて取り除いて、改めてヨシュアが主に願い求めたら、愛をどのように攻略するかという指示をね、具体的に与えられて、でその通りに動いて、そして前進することができたわけなんですね。このようにして内側で世の中と同じようなことをこうやろうとしていくときに、やばいんですよ。それ共同体自体の危機になるんですということを、このアナニアとサッピラが行った。で、皮肉なのは、アナニアの名前の意味は神は与えたものという意味なんです。そしてサッピラは美しいという意味なんです。皮肉ですよね。その逆のことを行ってた。神が与えてくださるよっていう信仰があれば、ね、全てを捧げて、全て捧げましたということができたし、サッピラ、美しい、麗しい愛っていうか、その精霊の働きじゃないですか。その逆のことを行ってしまった。で、3節です。するとペテロは言った。アナニア、あなたはなぜ、あなたはサタンに心を奪われて、聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になって、なったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだと。まあ、サタンが妨害したんですね。偽りを持って妨害をしました。そそのかされてしまったんです。サタンに心を奪われてしまったんです。けれども、それは聖霊を欺いていったということになる。で、このサタンが行ったっていうのは何かって言ったら、嘘をつかせたっていうことですね。ヨハネの8章の44節で、悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからですということです。罪の始まりはどこから来てますか？エヴァがサタンの欺きによってそそのかされて、惑わされて、そして夫のアダムにその、食べてはいけないと言われていた実を与えて、そしてアダムが罪を犯したわけなんですね。ここから始まってるんです。で、それが聖霊を欺いたってこう言ってるんです。聖霊の麗しい働きによって、そのすべての、この、所有のものを払って、そしてそれを持っていったわけじゃないですか。それをフェイクにしたんです。その偽物、偽金じゃなくて偽札とかってあるじゃん。偽のものを持って、こうやって演じていったんですね。あ、今思い出しますけど、レビ記にもですね、異なる日っていうのがあって、この祭司がですね、神様から命じられてない形で火を持ってったら、この施政所の方に持ってったら、それでその日によってですね、彼らは焼き殺されてしまった。これフェイクなんですよ。この、取り繕って、それがね、精霊を 欺いてるって言うんです。でここで大事なのは、主は心の中を見ておられるということです。人を欺くことができたとしても神を欺くことはできない。第一コリントの4章の5節に、主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされますとこう言ってます。でペテロがここで言っていることで大事なのは、あのね、4節なんですね。占いでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないかって言ってるんですが、売ってないことを咎めてないんですね。ここが問題じゃないんですよ。売ってないことを咎めてないんですよ。だからここを読むと、あたかもですね、こういうね、例えば教会でこれだけの資金が必要、3000万円が必要ですから、皆さん何ていうか、これ株分けしてですね、何ていうの、こうどんどんこう自分の担当を決めてそれでやってってくださいと。でそれがあなたは何、20万円までしかダメですかね、罪を犯してますよって、そういう話じゃないんだよ。でも表面的に読んでいくとそれに見えるじゃん。それ言ってないんですよ、ペテロは言ってない。自由なんだって言ってるんですね。売った、で、次に、第2に、売った後でも全く自由にすることができる。つまり、教会に与えられているお金っていうのは、私たちのためっていうか、あなたたちのた、自分の含めてのためなんですよってこう言ってるんですよね。で、なんかね、教会で献金すると、教会によって取られるじゃない。そうじゃない。自分のためなんですよ。っていうか、自分でどんどん使っていいんですよ。でこれ時々にある、これ皆さんに励ますんですけれども、でこれ悪用しないでくださいよ、悪い例、貪欲にならないでくださいよ、いいですか。教会のもの、ね、何か教会に関わることあったら言ってください、ね、教会で何かこうやってた時に、いや言ってください。そのためのね、予算ですよ、予算っていうか、お金ですよ、ですよね。私たちが分かち合うために、で私たちのものだから自分のものでもあるんですね。自分がここのメンバーであればですよね、うん、でそれによって交わりっていうのができていきます、うん、そのなんていうのかな、国庫予算みたいな、なんかだって国だってそうでしょ。だって自分の健康保険とかさ、なんかいろんなの、道路とかさ、水道とか、全部水道も使われてんだよね多分ね、税金分かんないけど、分かんない、とにかくそうですよね。こうで次に3番目に、全ての代金を一つのところに持ってきても、自分に必要があればそこから自分のために要求していくって今言ったことです。なのでそういうお金そのものの話じゃないんですよ、ではなくて裏切り行為なんですよ、仲間に対する。そう、偽ることによって、愛、キリストが私たちを愛してくださったように、互いに愛し合う仲間が教会です。で、捧げると言っても愛から出ているものであって、強制ではなく自発的なものなんです。イエス様が私のために全てを捧げてくださった、命を捧げてくださったと、私に仕えてくださった。だからこのイエス様に恩返しはないけれども、感動して捧げたいと、全てを捧げたいと願うわけですね。でそれね、個人ではできないんですよね。具体的に神は教会というものをお与えになって、互いに愛しなさいってイエス様が言ったように、それを実践する、その現場を作ってくださってるんですですね。でそれで、この捧げていくわけであって、あくまでも愛に基づいているわけであって、自発的なものなんですね。けれども人を欺こうと私たちはしてしまいます。つまり不利をしようとするんです。しかし聖霊が働いているところは神がおられるところで、もう聖霊は神ご自身ですから、人ではなく神を欺いたのだとここでペテロは言ってるんですね。教会は似て非なるものとよく私はお話しさせていただいてます。他の集まり、他にもたくさん集まりがありますが、集まりと似てるように見える、表面的には。しかし全然種類をが違う、性質が違う。その一つが、この人 人と人がこう集まってるんですけれども、神にあって集まってるんです。父なる神と御子との交わりが私たちの交わりだって第一ヨハネに書いてます。なので私たちがキリストの名によって集まると、神と自分との関係がこう明らかにされていっちゃうんですよ。あらわになっていくんです。で、隠せなくなっていっちゃうんです。で、これいいことなんですね。そのことによって初めてイエス様の前で悔い改めて、へり下って、で、聖霊によって変えられていくようことを願って、御言葉に従っていって、そのイエス様に従うということと、互いとの関係っていうのが連動してるんですね。だから、一番愚かな考えは、教会では、その、教会の顔をしていられると。で、そうやってうまく、教会を利用していこうと。これこそが愚かなんです。なぜかといったら、すぐにバレるから。神にはバレてるし、すでに。けれども、どんどんどんどんあらわにされていって、そして、人にも見えていく。他のところだと簡単に隠せるんですよ。なんかうまく。教会って隠せない。隠せないんです。人の集まりだと思ってくると、もう教会に入れなくなっちゃいます。なぜかって言ったら、そのようにうまくいかないから、人をごまかせないから。神がに欺いている、人を欺いたのではなくて神が欺いたということなんですね。神を欺いて、間違った。で、5節、これらの言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬ったと。びっくりですね。その場で息が耐えてしまいました。で、速やかに若者というのは教会の子たちですよね、が来て運び出して、教会においてこの罪が主が取り除いてくださったということなんですね。第一コリントの5章の13節に、外部の人たちは神がお裁きになります、あなた方の中からその悪いものを取り除きなさいってあるんですね。内部のものは内部が裁くですね。ここでプロの泣き屋とかで、昔だったらなんかこうあるんですよ。これあの時ほら、ヤイロの娘の時にほら、みんなが泣いてたでしょ。外からこうやっていろいろやる。でも、もう教会の中でもう若者が全部その葬ってですね、教会で、それでやってって行ったんです。で、これを聞いた人々の中に大きな恐れが生じたと。で、ここで言ってる恐れっていうのは健全な恐れですね。大きな力が与えられているところには神に対する健全な恐れがあります。第一ペテロの1章の17節に、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、このように起立している時を恐れつつ過ごしなさいということなんですね。で、先ほど言いましたように、ちょっと教会の人たちにはこのように見られて、で、あとはこれはやましいことだから隠しとこうとですね、そうやってうまくやりくりしておこうということが、なんでこんな殺されるほどの厳しい処置になるのですかということですけれども、イエス様の福音書もう一度思い起こしてください。イエス様が何に対して非常に厳しくなって、お前たちは地獄に行くってはっきりと言われた、災いだって言われたのは何ですか。偽善者なんですよ。パリサイ人、律法学者の偽善だったんですよ。その反面、会員の現場で捕らえられた女がいます。どうですか、この中で不倫をしているその現場で捕らえられてきたとしたらどうしますか。教会の人でそういう会員の罪を犯している人がいたとしたらどうしますか。それは悲しみますよ。しかし許しがあったでしょう。私もあなたを罪に定めない、裁かない、これからもう罪を犯してはならない、許しの場なんですよ。教会はどんな大きな罪を犯しても神は全部許して、イエス様だから十字架にかかって全部洗い清めてくださった、その許しの霊を受けて私たちはね、関係を回復することができるんですよ。何が問題かって言ったらね、隠してることなんです。隠してそれっぽく動いてることなんです。で、そうやって、だから私たちは大丈夫、寛容な教会、大間違いな、それこそが教会を殺すんですね。そんな教会なくなった方がいいんですよ。だからそうなってほしくないから、神はアナニアとサッピラを取り除くしかなかったんです、ね、全部正反対に見えるでしょう。 でイエス様がこれ面白いね例えを話したんですね。この、 あの宗教指導者たちに対して、あの兄と弟に対してね、この父親が、来よ今日、まず兄のところでね、ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけていった。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きます、 お父さんと答えたが行かなかった。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った、兄です。イエスは彼らに答えられた、誠にあなたに言います。主税人たちや流女たちがあなた方よりも先に神の国に入ります。なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方は信じず、主税人たちや流女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直し信じることはしませんでした。思い直すのは、あの悔い改めのそのままですよ。思い直すっていう言葉だと、なんか日本語的にかなりね、イメージがあるでしょ。全く同じ意味なんです。思い直すことなんですよ。だからこの行って、罪を犯したっていうこれ思い直せばいいんですよ。それだけでいいんです。過去を問わないんです。素性も問わないんです。今のあなたがどうなんですかっていうことだけじゃ問わないんです。どんなに悪いことやってても神は全部帳消しにしてくださるけれども、やりますって言いながらやらなかった人、どんなに自分が優れたことを今までやっててまともに生きてたとしても、そんなのは神様はね、正しいってね、こう数えてくださらないんですよ。今それを悪を行ってるんだったらば悔い改めなさいってこう神は言われるわけなんですね。ここか7節。さて3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った、あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った、なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。事実を確認するかのようにさっぴらに、ペテロは尋ねています。この5章の1節から書いてありましたけれども、この事件っていうのはさっぴら妻の方もかなり関わってるんですね。普通あのこの聖書の中では、妻がどうだかってことはあんまり問いません。でもここで明確にそれをあえて意図的にこのルカは記しているっていうことは、この妻もいわゆる共謀ですね、共謀共に図って行ったことであることがよくわかります。でもここをペテロがね、留保してるんですね。裁きを留保してるんですね。普通だったら、世の中だったら連帯責任っていうか、もう、この人が悪いことだったらこっちも同時に悪いみたいなことするんですけれども、聖書の裁きというのは、各々が神の前で、それぞれが何を行ったかということが申し開きしなければいけないわけなんです。なので、ペテロは丁寧に、こう聞き直した。ここでも悔い改めのね、チャンスはあったと思うんですよ。いや実は夫とこういうことを言って共謀したんですけれども、偽っていましたいうことはできたはずなんです。けれども彼女はやっぱり明確に答えたんですね。そのこれは全部の代金ですと、このように言ってしまった。残念なのは心を合わせてっていう言葉がね、ここで使われてるじゃないですか。心を合わせてって、今まで心を合わせてって言ったら心を合わせて祈った、心を合わせてこのなんか分け合った、心を合わせてパンを割いた、心を合わせて全部このやってるのに、ここでは心を合わせてごまかしたっていうか嘘ついたってだから一致が全部いいものではないんです。でこれをやっちゃうと、教会の中でやると分派の罪になります。覚えてますか？コラとか、あとルベン族の何かダタンとかそういう人がね、心を合わせて一致してモーセとアロンに歯向かったんです。それどうなりました？生きているうちに地面が割れて地獄黄泉に下ったって書いてありますですね。でここで青年たち、若者たちがね、足が戸口まで来ているって書いてあるんですね。でこれなんか聞き覚えがあるなと思ってね、ヤコブがね、5章の9節でこんなこと言ってます。兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのをやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられますと。つまりこれはあなたの裁きは今目の前にありますよ。戸 戸口に主がおられますよっていうことをね、この言って、そして10節です。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬ったと。ペテロの足元に倒れたってこう言ってますね。ルカってすごくお医者さんっていうか、知識人に属するかな。こう表現がね、こう細かくね言ってるんですよ。お医者さんだっていうのもあるしね。で、足元に倒れたっていう言葉、当時はですね、この足元にひれ伏すっていうのは最大の敬意ですね。足元に口づけしたっていう不道徳の女だった人がね、悔い改めた後に、あれはもうね、イエス様をものすごい敬ってる姿ですね。だけどね、無理やりそうなったんですよ、倒れて。残念ですね。で、聖書は興味深いことに、同じことを結局はするけれども、自分から悔い改めて自発的に応答したら救いになるけれども、そうでなかったら強制的にするっていう意味において裁きになるですね。この2つが書かれてます。例えば主イエスキリストが、イエスキリストは私の主ですと、全ての口全ての舌がそう言って膝をかがめるって書いてあるんですよ、ピリピ書のところに。でもそれを生きている時に行ったら、それは救われるための告白ですよ。けれども、そのまま拒んで死んでですね、で最後の日によみがえって、最後の審判の前でやっぱりイエスは主だと認めざるを得ないんですけれども、その時は無理やり現実をそれ示されてるわけですから、そう言わざるを得ないんだけど、それは裁きのための告白なんですよ。地獄に行っちゃうんですですね。で、今ここでは強制的にって言ったら変だけれども、もうそうならざるを得ない形で倒れてしまったですね。で、そして教会全体と、このことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたということで、教会が難局を通り越しました。悪を取り除かれて清められたんですね、主が。で、この続きは号令杯で見ていきますが、いよいよ、ますます、皆が心を一つにして祈り、神を賛美し、不思議と印が人たちによってどんどん行われて、人々が信じていってます。今まで以上の大きな技が行われていってるんですね。このように教会が成長してるんです。で、教会が成長するっていうのは、数が増えていくということとは限らない。時には取り除くこともあるんです。それによって実が結ばれます。で、清いところで、神を恐れているところで聖霊が力強く働いてくださいます。で、このことを聞いた全ての人とかって書いてるし、あと教会全体とも書いてあって、このアナニアとサッピラのね、こう名指しでね、こういうふうにルカが記しているっていうのは、この他の聖書の箇所もそうなんだけど、全体に知ってほしいから。大事な大事な、例えば赤もそうでしょ、赤の事件って言ったら大でも分かるんですよ。これ教訓にするためで、ここもアナニアとサッピラの事件も全体にその神への恐れを抱かせるためにですね、この神が許されたことなんだということなんですね。で、教会全体がそうでしょ。で、今度ね、聞いた全ての人ってありますから、未信者も含まれるかもしれない。これまだクリスチャンじゃない人も含まれるかもしれない。私たちはとかくですね、クリスチャンの方がね、忖度する時があるんですよ。何かって言ったら、こんなことを言ったらつまずかせるかもしれないと思うんですよ。私もありますよ。神の裁きとか地獄とかで言ったらつまずかせるかもしれないとか、これをやったらストレートすぎるとか、いろんなことがあるかもしれない。でもね、クリスチャンの世界に居すぎちゃうんですよ。それはクリスチャン、教会の外の人たちは一貫性を見ます。一貫してるかどうかを見ます。この人すげえ強いこと言ってるけれども、なんかまっすぐだよなってこう見てくれます。神への恐れ、これね、ある意味でね、クリスチャンの文化にいる人よりも、こうなんか外にいるからこそ、おーってわかるかもしれません。大事なのはまっすぐであること、一貫していること。神への恐れというのは、 本当にこの伝道にもなっていく、証にもなっていく、地の塩として人々を悔い改めへと導く働きもしているんだということなんですね。ぜひですね、今ここまでにしますね。で、12節以降は、号令派にしますけれども、ここまで聞いていてですね、静まって、あ、このことはもう本当に罪だったっていうことが、示されていたら、ぜひ告白してください。でもちろん人に言う必要はない、神様の前で、でもやっぱり明瞭にですね、告白してみてください。でもちろんね、他のところで互いに罪を言い争ったらね、癒されるためだっていう言葉もあります。ヤコブ書にあります。必要だと思ったら、信頼できるクリスチャンですね、に対して、実はこうだったんだということですね、言ったら癒しが起こります。神様は豊かな、さっき言いましたように、豊かな憐れみで今までのことを帳消しにしてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの福音の世界に生きなければいけないことを教えていただき、私たちが、あまり気にしていない偽善の罪についてどれほど深刻なことかを教えてくださったこと、ありがとうございます。もう一度自分自身を吟味して、あなたから裁かれないように、で、裁かれたとしても、もちろん神様、あなたは懲らしめを与えて私たちの魂を救ってくださいますが、しかし教会が、この地上に置かれていて、あなたが証を立てるおられるときに、私たちがあなたを悲しませることを捨てたいと願っております。主よ、どうぞお許しください。私自身を、またこの私たちの教会、我が教会を、どうぞ帰り見てください。憐れんでください。そして許してください。偽善の罪を犯していることを許してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。